さあ始まりました、レッツ岡崎チャレンジ100のコーナー。この4月1日新年度からスタートのコーナーです。皆さんどうぞ毎週楽しみに聞いていただきたいと思います。そして記念すべき第1回は新世紀岡崎チャレンジ100事務局の三谷勝志さんにお越しいただきました。ようこそ。
こんにちは、三谷です。
よろしくお願いします。さあ事務局の三谷さんに、もう皆さんね、新世紀岡崎チャレンジ100、それは何って思ってらっしゃる方もいると思いますので、広くそこから知っていただこうということなんですが、新世紀岡崎チャレンジ100についてご紹介いただけますか。一体どういうことなんでしょう。
はい、新世紀岡崎チャレンジ100は、はい、市民の立場でというかですね、市民が岡崎こう市政100周年今年なんですけれども、
はい、
市政100周年をこう市民の立場で、お祝いしようとかですね、これを機会にもっと岡崎の魅力を伝えていこうって、そういう企画ですね。
あ、もうより岡崎というこの町を広くこう PR していく。
そうですね。
で、もうそれが市民の皆さんの目線で、はい、ということなんですね。
なんか従来なんかこういう市政なんとか周年みたいな、はい、取り組みっていうのは、どちらかというとこう行政がね、なんか有名人呼んできてみたいなことは、もちろん岡崎でも今年すごい数々の有名人がどうも岡崎入りするようですけれども、そういう行政の取り組みはもちろん実施いただくということと合わせて、市民参加というか市民 の立場で、やれることをやってみようというような、そういうものを公募で求めてですね、でそれを実はそれが去年 の夏ぐらいからですね、募集をしていたんですけれども、それが、
昨年の夏から募集、
でそれが締め切られて、選考会がありまして、で当時120を超えるですねプロジェクトがもう続々とエントリーがあったんですけれども、いろいろと選考委員の皆さんの厳しいチェックを受けまして今最終的に採択されたプロジェクトが90あるわけなんですが、それの、今準備が続々と始まっているというところです。
90のプロジェクトが、もう厳しい審査、これを通って、
そうですね、
進んでいるということなんですね。
そういう意味ではよく、なんていうんですかね、驚かれることとして、ちなみに今回、上限100万円 の助成金が出るというのがあります。
上限は100万円。
そうそう。で 当時というか当初は最大で100団体ですよみたいな、触れ込みだったので、100団体かける100万円っていくらだか知ってますか。
100万え
正解。
10億円
ちゃちゃちゃちゃち
ゃ1億円あ、これ
1億円、そうですね、
1億円、
そうですね、総額1億円をなんかこう市民の皆さんでこううまくね、岡崎のこの100周年のお祝いの企画をやってみませんかという呼びかけだったんですよね。
すごい。
なかなかどうですかね、愛知県内いろんな市町村の中でもこんだけ市民に向けて投資というか、市民の皆さんお願いしますみたいなことをやる自治体もないんじゃないかなと思うんですけどね、
画期的な
画期的だと思いますね、
事業ですよね。
はい、
じゃあ90の団体の皆さんのプロジェクトが、これからこれスタートは、今まで準備があって、そのちょっと準備の過程もですね、お話ししていただけますか。
その意味では、そういう先ほどの言った、選考過程というかですね、実際にエントリーをいただいて、でそれをこう締め切って、審査委員会が開かれて、ちなみに今回のチャレンジ100では、3つ の 部門というかですね、がありまして、一般の部がというものと、一般の部っていうものと、あと学生の部っていうものと、さらに、連携の部っていうのがありまして、でこの3つの、それぞれでですね、実は補助額の上限額がまた違うんですけれども、そういうものをそれぞれ受け止めて選考会を通ったものが、およそ去年の12月ぐらいにほぼ確定的になりまして、今そういう実際に、丸々団体さんには、なんとか万円の補助金でいきましょうみたいなことが確定したのがちょうど去年の暮れぐらいという、そんな感じですね。
そうなんですか。一般の部、学生の部で連携部門ですね。
連携の部ですね、
そうです。それがあるということなんですね。でもこれ、それより皆さん、なんか条件とかは あるんですか、そのプロジェクトが審査を通る条件っていうのは。はいはいはい、
そうですね、もちろん、細かなですね、なんていうかね、余計なことにお金を使わないとかいうようないろんな細かいことはもちろんあるんですけども、大前提としては、3つ の、 まあ、方針というか指針に合致しているかどうかっていうのが選考基準の一番重要な点でした。で、それは一つ目が市民参加の祝祭というようなキーワードで、より多くの市民の皆さんに参加できるような企画であることっていうものが、まあ、結構重要なですね、選考基準の一つであったり、
はい、
で2つ目にシティプロモーションというですね、はい、キーワードがありまして、なんか岡崎の魅力あるいはこう我が町の魅力をなんかこう外に発信する、それがこう全体でですね、岡崎の魅力の発信になるかどうか、これがまあ2つ目 の、 大事なキーポイント で、でさらに3つ目にですね、徳川家康公との共演というですねキーワードがありまして、いやもちろん家康公はもう何百年も前に亡くなられているわけなんですけれども、まあ、家康公が当時ですね、どのような暮らしをしていてとかね、どのような取り組みをしていて、それがこう現代にどのように伝えれるのか、それを未来に向かって、要するに家康公 の、 持っていた、まあ、魅力だとか価値みたいなものを現代的にどういうふうに伝えれるのかなっていう、そういうようなものも今回 の、 チャレンジ100をですね採択する時の、まあ、選考基準の大事なポイントでした。
その3つ の、 その選考基準というのがあって、うん、はい、それにパスした皆さんということ
なんです
ね。ですです、じゃあもう市民の皆さん、この放送を聞いてどんな授業があるのかも紹介していくので、それに皆さん参加できるという。
そうですね、およそ何らかの形で、参加できる企画がほとんどというか、まあ、基本的にはほぼ全部何らかの形で関われるプロジェクトばかりですので、まあ、ちょっと宣伝になってしまうんですけれども、うちのチャレンジ100事務局では、まあ、こういったですね、採択されたプロジェクトの、まあ、宣伝をするためにホームページも準備していたりしますので、ちょっとこう自分に関心の近いプロジェクトはどれかなみたいなのを探してもらえるとありがたいんですが。
なるほど。そしてね、岡崎がそれによって広くまたもう市内外ともにこう知られるようなものであったり、家康公等の、ね、そのなんていうんでしょう、家康公に関係した事業っていうのも非常に興味深いですね。
あ、はいはいはい、
昨年度は400年祭、はいはい、
あ、そうですね、
ということで、はい、また大いに盛り上がったところなので、そういった家康公が偉大な業績を残された、それをこれからこう未来に、
そうですね、市民がそれをどのように未来にこう伝えていけるのかって、そういうのがこのチャレンジ100ではですねいくらか入ってますので、ご注目いただきたいと思います。
で、いろんな、まあ、90からの団体の皆さんのそれぞれの団体同士の交流っていうのも準備をしていく過程であったんですか。
あ、そうですね、実は我々チャレンジ100事務局にもですね、公募の段階からなんかあわよくばね、まあ、せっかくこれ一緒に市政100周年をお祝いするということだとすると、まあ採択団体同士がですねなんか交流する機会だとか、お互いにこう情報交換する機会があったらいいんじゃないかというようなまあ、ご要望もありまして、で我々としては、まあ、新年早々1月に採択団体の皆さん向け の、 交流の機会をですね、まあ、キックオフワークショップという形でやらせていただいて、その時にももう100人を超えるすごい人たちが集まってですね、熱気あふれる、よっしゃやってやるぞというようなことが1月にありましたし、実は次の機会が4月に実は予定されているんですけれども、まあ、およそそういう3ヶ月に1遍ぐらいのピッチで、まあ、団体さん同士 の、 交流の機会を作ったりだとか、4月にはですね、まあ、実際のいろんな企画が始まる直前なので、なんか広報力を高めようみたいな、そのこともちょっと勉強する機会も交えながらですね、学びもあるし交流もあるみたいな、そういうようなワークショップを我々事務局としては準備して企画運営するという、そんなことも予定しています。
お互いに刺激になりますよね。
そうですね、はい、
各団体の皆さんにとっては、はい、こんなことやるのとか、じゃあなんかもしかしたら今後コラボできそうとかっていう刺激になります ね、 すね、
結構僕自身も、うん、こういった岡崎の、うん、なんていうんですか、市民活動団体とかそういうところにはいろいろと比較的つながりがあるんですけれども、一方で今回の募集のその条件には、例えば 市民活動団体にとどまらず、例えばこう株式会社であってもですね、岡崎100周年のために何かやろうということだったら別にエントリーできるっていう条件がありますので、まあ、そういう、こう事業者さんであったりだとか市民団体であったりいろいろな方々が、あるいは学校関係者とかですね、いろいろな方々がいらっしゃってですね、1月のキックオフワークショップでもなかなか出会わないけど、まあ、出会えてよかったですみたいなあの感想もたくさんいただけたので、まあ このまあ、これからもちろんチャレンジ100はですね、あの一個一個のプロジェクトがあの続々といろんな企画をですね進めていくのはもちろん楽しみですし、一方でこの団体さん同士がなんかこう新しい出会いが生まれてですね、また今年で何かできるのか、あるいは来年に向かって新しいことができるのかって、そんなことができたらいいんじゃないかなっていうのを我々としては期待しています。
それでは曲を挟んで、あの後半どんな授業があるのか、皆さんねどんなことをやるのかしらと思っていると思いますので、そちらをいくつかご紹介していただきます。では岡崎市政100周年応援ソング、岡崎大好きな街、お聴きください。
みんなで祝おう、
岡崎チャレンジ100という今日から始まった新しいコーナーなんですが、今日は事務局の三谷さんにお越しいただいておりまして、この、まあ、皆さんにお聞きいただいている新世紀岡崎チャレンジ100とは何ぞやというところからいろいろね話をいただいて、なんかこう夢がどんどんどんどん膨らんでいく事業なんだなというのを感じておりますが、では三谷さん、こうどんな事業がね、まあ、もう90からの団体がいらっしゃると、
はいはい、
どんなことが行われるんでしょうか今後。
あの直近というかですね、かなり早い段階で5月のもう頭からいろんな取り組みがされるんですけれども、 例えば神明宮大祭って、はい、岡崎の三大祭りっていうんですかね、
はい、言われてますね。
非常にこう有名なお祭りがあるんだけれども、はい、まあ、ひょっとしたら、なんていうんですかね、まだまだより多くの皆さんに知ってもらう必要があるんじゃないかとか、あるいはこうどちらかというと地元の皆さんによるお祭りっていうような観点が強かったかもわからないの で、はい、で例えば今回のチャレンジ100の授業の中でもむしろもっとより多くの方々が参加できるとか、なんかちょっと特別観覧席作りますとかですね、なんか通常は出さないようなところにいろんなこう出汁をですね、展示したり引き回したりというようなことをなんかやられるらしいんですけれども、そういう意味では従来取り組んでいた取り組みに今回市政100周年特別版みたいな企画をですね、エントリーいただいて、採択されている、そんなような取り組みもあります。
もうまさに地元のお祭りをより皆さんに知っていただくという非常にこう興味深いですね、はい、もう私観覧席で見たいです。
ぜひにぜひに、なんかハッピーの貸し出しだからなんかいろんなより市民参加性の高 い、要するにね、やっぱ地元の人だったらもうハッピーはもうすでに買って持ってますみたいなことかもわかんないんですけども、今回に限、できれば続いてもらえるといいと思うんですけど、今回100周年を記念して、フラッと来た一般市民の方でもね、ちょっとお祭り気分がこう味わえるって、そういう特別企画も混じっていたり、あるいは5月冒頭である企画の中で能、
能、はい、
ってやっぱりこうそういうなんていうんですかね、武家文化というか、やっぱこう歴史的な伝統芸能の一つだと思うんですけれども、今回僕もむしろこのチャレンジ100事務局で、いろんな団体さんがですね窓口に来て、もう家康がいかにしてこういったこういう文化芸能にですね長けていたのかとか、能がどうだとか、あとなんか狂言とかもですね非常にこう精通していたりっていうような話を熱弁された団体さんが結構いるんですけれども、正直自分もそう、伝統芸能の一つですねぐらいしかあまり理解はなかったんですけど、実はそういう徳川家康公というものを一つかませることによってより深いですね理解がこうできるとかで、さらに、ちょっと特定してしまうとあれなんですけど、飲み町って、
はい、
あれ能を見る町と書いて飲み町、
そうですよね、漢字で書くと、
そうなんですよ、あれをまさに町の由来がどうもそういうことらしいんですけれども、我が町、能を見る町飲み町で能を見よう会みたいなことが企まれていたりとかですね、すごい、まさに自分たちの町のその、なんていうんですかね、魅力再発見、あるいはそのプロモーションであり、かつそういった、家康公のですね、いろんなこう功績というか業績をまた世に広めていく機会でもあるっていうのが、非常に面白いなと、本当にね事務局やってると大変勉強になりますみたいなことなんですが、
三谷さんのお話聞いて、それすごく今まで自分が思ってなかったような観点で物事を見れる、すごい楽しいイベントですね、プロジェクトですよね、はい、その他に学生の皆さんもね、
はい、そうですね、
頑張ってくださっているそうですけどもね、
学生の部の取り組みでもですね、いくつかありまして、そうか、これ僕前から知ってるというか、ウィーキャンスタンドアップって知ってます？
ウィーキャンスタンドアップ、
これはですね、これも何年前だかはちょっと僕も詳しくは、知らないんですけれども、もともと確かこう高校生がなんていうんですかね、世に物申すじゃないんだけれども、なんかこう学校はこうありたいとか、なんか社会的メッセージを発するためのトークイベントを、数年前に立ち上げていて、でもちろん高校生なのでどんどん卒業していっちゃうじゃないですか、はい、だけれども、今回 の、 ウィーキャンスタンドアップっていう企画を主催しているダッシュマンっていうですね、グループがですね、今回のチャレンジ100にもご応募いただきまして、で従来やっている学生と大人のこうトークセッションはもちろんですね、例年以上にですね、この若者の関心あるバンドだとかジャズだとかファッションだとか飲食だとか、なんかスーパーパワーアップ企画に、今回チャレンジするというふうに伺っています。
若者とまた大人とのね、そのセッションといいますか、交流の場ということで、それがすごく幅広く、
そうですね、
これもお互い理解を深め合うのもいいですしね、 刺激になりますね、
はい、他にも学生さん、まあ、実はまあ4つ の、 あの学生の部の取り組みがあるんですけれども、他にも、まあ、今日はちょっと全部は紹介しきれないんですが、はい、僕が覚えているところで、あの岩津って岡崎の北部の方にあるじゃないですか、
は
い、
で、
はい、あの辺りに、そもそも僕も最近知ったばかりで恐縮なんですけど、7つのお城があったって知ってますか？
7つ岩津城があったのは、はいはいはいはい、知っていますけど、7つあったんですか？
要は松平信光公に関連するですね、なんていうんですかね、砦のようなお城がですね、7つあって、岩津7城というものがあって、まあ、ほとんど、まあ、なかなかそう、岩津城は城址跡とかね、多少こう、はい、あの認知はあると思うんですけど、うん、他はなかなか痕跡を探すことすらなかなか危ういわけなんですけれども、今回、まあ、地元のですね、若者たち、高校生とか大学生がこう中心になって、もう一度岩津7城巡りをやってみようみたいなことを地元の、まあ、大人というかですね、いろんな団体さんを巻き込んでやろうと、そんなような企画もですね、まあ、本当にありがたい限りというか、通常ね、なんかこう歴史的な取り組みっていうとご年配が頑張るみたいなことがひょっとしてありそうかもわかんないですけど、でもすごいこういう若者たちが、まあ、我が町のなんか歴史文化に目を向けて、それを伝える活動をやろうっていう、そういう試みに対して、まあ、僕らも非常に面白いなと思って注目している取り組みです。
なんかこう本当学生の皆さん、若い方たちがそうやってね、いろんなことを提案してくれるって嬉しいですね。そしてあのいろんな連携もあるということですが、そうですね、
はい、で連携の部は、うん、あの要は一般の部が、まあ、一つの団体が基本的には中心的にやられる、あのプロジェクト で、はい、で連携の部は本当にもう4つ5つ6つ7つのですね、いろんなこう団体がですね、連携してやる大型事業が、あの、あります。で今回採択されているのが2つだけなんですけども、で一つが岡崎プロモーションプロジェクトと言いまして、はい、岡崎で映画を撮ろうというような、
この岡崎で、
そうですね、岡崎、まあ、撮影場所も岡崎、ですし、はい、そこでのなんか今後そのこのプロジェクトでは、なんか岡崎でのエピソード募集みたいなね、なんかあの公園でこんな思い出があったでもいいと思うんですけれども、そういうのをあのもういただきながら、市民参加で、脚本も作る、撮影場所もみんなで決めてやっていくみたいな、そんなようなことをやられようとしているのが一つと、
はい、
もう一つはあのエナジーフェスト、エナジーフェスつながる未来、世界の子供へロックだぜというすごい、
かっこいい、
あのやる気満々な感じのイベントが企画されていて、はい、まあ、今回のこの企画もそうなんですけども、まあ、岡崎出身で実は全国区で活躍されているこうミュージシャンであるだとか、音楽関係者っていうのはいらっしゃるそうなんですよね、はい、うん、だからそういう方々をこう交えつつですね、いろんなこうあのミュージシャン俳優さんもこう岡崎市外からも来てですね、そうそう、このなんか演歌からポップス、ロックやクラシックまで、いろんな、なんかここの最近この団体さんからいただいた連絡では、なんかまあ雅楽というかね、
そうそう、
伝統的な音楽と の、 あのセッションもあの考えているみたいな、新しいですね、地元の音楽というかね、伝統的な音楽の分野から、ニューミュージックというかポップスからなんやら、もうてんこ盛りでやってみようみたいな、あのすごい音楽フェスが、まあ、あのやるのはまだもう1年先の2月なんですけれども、まあ、おそらくチャレンジ100の中でも本当終盤戦のね、大きな、あの、なんて目玉事業の一つになるんじゃないかなと期待してるんですけども、
連携事業も連携の部も楽しみです。もうねワクワクしちゃいますね、聞いてるだけで、
はいはい、もう本当に僕も1月の帰国ワークショップで、うんうん、なんかこう市民の皆さんのやってやるぞという、うん、あの空気感がですね、うん、我々事務局も頑張らねばという、そんな感じで、はい、関わっております。
そうですか。じゃあ皆さんにはぜひホームページをご覧いただいて、
そうですね、
はい、あのそれぞれ皆さんのね、やはり興味のあることにはもうぜひ参加していただきたい。で、あの私もホームページを見るときに、もう岡崎チャレンジ100って入れるとトップに出てくるんですよね、
はい、
そうなんですよ。あの岡崎市の岡崎でチャレンジカタカナで、100は数字で、もうそれだけ入れていただくと一番トップに出てくるところで あのクリックしていただくと、もうホームページになっちゃいます。
そうですね、
はい、はい、もうさまざまな取り組みがもうね、読んでるだけで見てるだけでワクワクしちゃいます。皆さんにぜひそれを見るだけじゃなくって、参加をして体感していただく、体験していただくという事業ですからね。
そうですね。あとちょっと一個だけ補足すると、うん、はい、採択されているのは90団体ですけれども、うん、催しとしてはもう200数十のですね、うん、取り組みがありますので、まあ、およそもう年がら年中何か起きているぐらいのがですね、今年1年の岡崎ではないかというふうに期待しております。
そうなんです。皆さん、あの市政だより4月1日号、
う
ん、
そうですね、
もう手元に届いているかと思うんですが、はい、市政情報、あ、その市政だよりにこう挟んでありました、
うん、そうですね、はい、
新世紀岡崎飛躍祭カレンダー、
はい、
4月から6月のが、はい、あるんですけども、折り込みで入ってるんですけど、もう5月の事業カレンダー。
そうですね、てんこ盛りですよね、はい、
5月の1日からまさに。
そうです、そうです。
このチャレンジ100がスタートということですよね。そうですね。
今回は春号ということで、うん、比較的、早い段階に催しをやられる団体さんだけをピックアップしておりまして、はい、今回が春号で、次に夏号、うん、さらに秋冬号の3回に分けて、また市政代理差し込まれますので、はい、ぜひ注目いただきたいと思います。
はい、ですから、まずはお手元にございます市政代理から新世紀岡崎飛躍祭カレンダー4月から6月という春号ご覧いただいて、またホームページもチェックしていただいて、でフェイスブックもあって、
そうですね、
フェイスブックでいろんな、ね、皆さんの活動の様子というか準備の様子ですとか、いろいろご覧になれますね。
そうですね、我々チャレンジ100事務局としてまた情報発信を別途やっていきますので、はい、ご注目ください。
はい、こちらもご覧いただきたいと思います。いっぱいお話をして、まあ、本当まだまだ授業ね、もっともっとご紹介していただきたいところなんですが、今日は第1回目です。新世紀岡崎チャレンジ100がいよいよスタートです。事務局の三谷克志さんにお越しいただきまして、この新世紀岡崎チャレンジ100って何っていうところからいろいろと教えていただきました。また機会がありましたら、
はい、
三谷さんいらしてください。
あ、もうぜひぜひ。まあ今後あれですよね、またちょこちょこちょこちょこというか、機会を見て、今回の採択団体の皆さんがゲスト出演させていただけるというふうに聞いておりますので、
はい、いろんなその事業というのを出演団体の皆さんに自らご紹介いただくというコーナーになってまいりますので、楽しみに来週もお聞きいただきたいと思います。三谷さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
あ、こちらこそどうもありがとうございました。
それでは最後に行きますよ、はい、いいですか、
はい、
行っちゃいますよ。これもう合言葉というか、このコーナーの、
はい
はい、締めとしまして、ゲストの皆さんがいらっしゃった時にはゲストの皆さんで行いますが、では行きますね、はい、みんなでいきます。レッツ岡崎チャレンジ100。このコーナーは新世紀岡崎チャレンジ100事務局の提供でお送りいたしました。